まずはラフカディオ・ハーン、小泉八雲をご紹介しておきましょう。ハーンはギリシャ系とアイルランド系の両親の間に1850年に生まれました。1890年、40歳でアメリカの出版社の通信員として来日しました。松江、熊本、神戸、東京に暮らし、英語教育に尽くす一方、日本文化に深い関心を持ち、日本文化を愛し、日本文化を欧米に紹介しました。妻の小泉節や知人が語った伝承や、今昔物語や雨月物語を題材にして、欧米の読者に読まれるよう書いた、英語で書いたわけですね。最は再び話すと書きますが、最は文学作品を残しました。著書は知られざる日本の面影、Glimpses of Unfamiliar Japan、例の日本、In Ghostly Japan、また心、怪談などです。当時は日本のことが知られていない欧米の世界にこうしたストーリーを紹介したわけですけれども、今日本文化がこれほど浸透しているオーストラリアでも、日本文化で育った人と英語を母国語とする家族や友人と日本の物語を共有するのに大きな役割を果たすのではないかというのが今日選んだ理由の一つでもあります。耳なし芳一や雪女など、日本で生まれ育った日本人だといつの間にか知っている話がハーンの怪談には含まれていますが、日本語を話さない家族や友達と物語を共有できるのは嬉しいことですよね。ラフカディオ・ハーンは1996年に日本に帰化し、小泉八雲となりました。1904年に54歳で亡くなりました。東京雑司ヶ谷に今も眠っています。前置きが長くなりました。朗読作品はラフカディオ・ハーン、小泉八雲の怪談からムジーナ、和訳は戸川明蔵です。シドニーの朗読の会、声の皆さんに読んでいただきます。
小泉八雲作、戸川明蔵役、ムジナ。東京の赤坂への道に紀伊国坂という坂道がある。これは紀伊の国の坂という意味である。なぜそれが紀伊の国の坂と呼ばれているのか、それは私の知らないことである。この坂の一方の側には昔からの深い極めて広い堀があった。それに沿って高い緑の包みが高く立ち、その上が庭地になっている。道の反対側には皇居の長い広大な塀が長く続いている。街灯、人力車の時代以前にあっては、その辺は夜暗くなると非常に寂しかった。そのために遅く通る徒歩の者は、日没後に一人でこの紀伊国坂を登るよりはむしろいくりも回り道をしたものである。これは皆その辺をよく歩いたムジナのためである。ムジナを見た最後の人は約30年前に死んだ京橋方面の年取った商人であった。この商人がある晩遅く紀伊国坂を急いで登っていくと、ただ一人堀の縁にかがんでひどく泣いている女を見た。身を投げるのではないかと心配して、商人は足を止め、自分の力に及ぶだけの助力を与え、いたわってみようとした。女は華奢な上品な人らしく、身なりもきれいであったし、それから髪は両家の若い娘のそれのように結ばれていた。
お嬢中。
と商人は女に近寄って声をかけた。
お嬢中、そんなにお泣きなさるな。何がお困りなのか私におっしゃい。その上でお助けをする道があれば喜んでお助け申しましょう。
実際男は自分の言った通りのことをするつもりであった。なんとなればこの人は非常に親切な人であったから。しかし女は泣き続けていた。その長い一方の袖を持って、 商人に顔を隠して、
お嬢中
とできる限り優しく商人は再び言った。
どうぞどうぞ、私の言葉を聞いてください。ここは夜、若いご婦人などのいるべき場所ではありません。お頼み申すからお泣きなさるな。どうしたら少しでもお助けをすることができるのか、それを言ってください。
おもむろに女は立ち上がったが、商人には背中を向けていた。そしてその袖の後ろでうめきむせび続けていた。商人はその手を軽く女の肩の上に置いて解き立てた。
お嬢中、お嬢中、私の言葉をお聞きなさい。ただちょっとでいいから、お女中。
するとそのお女中なるものは向き返った。そしてその袖を下に落とし、手で自分の顔を撫でた。見ると目も鼻も口もない。キャッと声を上げて商人は逃げ出した。一目散に紀伊国坂を駆け上った。自分の前はすべて真っ暗で何もない空虚であった。振り返ってみる勇気もなくて、ただひた走りに走り続けた挙句、ようよう遥か遠くに蛍火の光っているように見える提灯を見つけて、その方に向かっていった。それは道端に屋台を下ろしていた売り歩く蕎麦屋の提灯に過ぎないことが分かった。しかしどんな明かりでも、どんな人間の仲間でも、以上のようなことにあった後には結構であった。商人は蕎麦売りの足元に身を投げ倒して声を上げた。
これこれ
と蕎麦屋は荒々しく叫んだ。
これどうしたんだ、誰かにやられたのか。
いや、誰にもやられたのではない
と相手は息を切らしながら言った。
ただ
ただ脅かされたのか。
蕎麦売りはすげなく問うた。
泥棒にか。
泥棒ではない、泥棒ではない。
おじけた男はあえぎながら言った。
私は見たのだ、女を見たのだ。堀の淵でその女が私に見せたのだ。何を見せたってそりゃ言えない。
へえ、その見せたものはこんなものだったか。
蕎麦屋は自分の顔を撫でながら言った。それとともに蕎麦売りの顔は卵のようになった。そして同時に明かりは消えてしまった。
ラフカ・リオハン、小泉八雲作、戸川明蔵役によるムジナ。朗読の会、声の長川和子さん、橋本邦彦さん、永井美恵子さんの出演でした。今日読んでいただいたムジナの役は戸川明蔵。この人は明治から昭和にかけての英文学者、そして評論家の戸川秀骨です。日本の伝承、日本語で語られていた怪談がハーンによって英語の最和文学作品になった。それを日本語に訳したものを朗読で聞いたわけですけれども、複雑といえば複雑ですが、やっぱり怖かったですよね。ムジナは日本人が一般的に知っている妖怪のっぺらぼうのお話ですね。人間の形をしているけれど、ムジナやタヌキなど動物が化けているという妖怪。顔を見ると目も鼻も口もない。ここが恐ろしいところですけれども、ストーリーが一段落してもう安心と思った途端、また怖いという二段重ねの恐怖、怪談の典型でもあります。日本では NHK 民放を問わず放送局が朗読の活動を積極的に展開しています。SBS 日本語放送としてもですね、オーストラリアで日本語のオーディオメディアということで、シドニーサイドでは朗読をお届けしようという試みです。日本では一般の人々の中にも趣味やボランティア活動として朗読は盛んに行われていると聞きます。 これだけ日本人人口の多いオーストラリアでも各地で朗読をしていますよという個人やグループの方々がいらっしゃるかもしれませんね。先週と今週シドニーサイドで朗読をしてくださっているのはシドニーの朗読の会声の皆さんです。声のメンバーは14人、毎月2回勉強会を開いていらっしゃいます。井上康首相授賞式など各種イベントに出演したり、ジャパンシニア会や日本人デイサービスの会で朗読を披露して美しい日本語が好評です。外部からの出演依頼も歓迎だそうですよ。問い合わせはかずこ CH そして数字の9@gmail.com です。では小泉八雲の怪談から A Dead Secret 葬られたる秘密です。どうぞ。
小泉八雲作、戸川名蔵役、葬られたる秘密。昔丹波の国に稲村屋源助という金持ちの商人が住んでいた。この人におそのという一人の娘があった。おそのは非常に伶俐でまた美人であったので、源助は田舎の先生の教育だけで育てることを遺憾に思い、信用のある従者をつけて娘を京都にやり、都の婦人たちの受ける上品な芸事を修行させるようにした。こうして教育を受けて後、おそのは父の一族の知人長良屋という商人に片付けられ、ほとんど4年の間その男と楽しく暮らした。二人の中には一人の子、男の子があった。しかるにおそのは結婚後4年目に病気になり死んでしまった。その葬式のあった晩に、おそのの小さい息子は、
お母さんが帰ってきて2階のお部屋にいたよ
と言った。おそのは子供を見て微笑んだが口を聞きはしなかった。それで子供は怖くなって逃げてきたというのであった。そこで一家のうちの誰かれがおそのの2階の部屋に行ってみると、驚いたことにはその部屋にある位牌の前に灯された小さい灯明の光で死んだ母なる人の姿が見えたのである。おそのはタンス、すなわち引き出しになっている箱の前に立っているらしく、そのタンスにはまだおそのの飾り道具や衣類が入っていたのである。おそのの頭と肩とはごくはっきり見えたが、腰から下は姿がだんだん薄くなって見えなくなっている。あたかもそれが本人のはっきりしない反映のように、また水面における影のごとく透き通っていた。それで人々は恐れを抱き部屋を出てしまい、下で一度集まって相談をしたところ、おそのの夫の母の言うには、
女というものは自分の小間物が好きなものだが、おそのも自分のものに執着していた。多分それを見に戻ったのであろう。死人でそんなことをするものも随分あります。その品物がダンデラにやられずにいると、おそのの着物や帯もお寺へ納めれば多分魂も安心するであろう。
そこでできる限り早くこのことを果たすということに決められ、翌朝引き出しを空にし、おそのの飾り道具や衣装は皆寺に運ばれた。しかしおそのは次の夜も帰ってきて、前の通りタンスを見ていた。それからその次の晩も次の次の晩も毎晩帰ってきた。ためにこの家は恐怖の家となった。 お園の夫の母は団寺に行き、住職に事の一語一従を話し、幽霊の件について相談を求めた。その寺は禅寺であって、住職は学識のある老人で大元和尚として知られていた人であった。和尚の言うに、
それはそのタンスの中か、またはその近くに何か女の気にかかるものがあるに相違ない。
老婦人は答えた。
それでも私どもは引き出しを空にいたしましたので、タンスにはもう何もございませんのです。
よろしい、では今夜私がお宅へ上がり、その部屋で晩をいたし、どうしたらいいか考えてみるでござろう。どうか私が呼ばる時のほかは誰も晩をいたしておる部屋に入らぬよう命じておいていただきたい。
日没後、大元和尚はその家へ行くと、部屋は自分のために用意ができていた。和尚はお経を読みながらそこにただ一人座っていたが、寝の刻過ぎまでは何も現れては来なかった。しかしその刻限が過ぎると、お園の姿が不意にタンスの前にいつとなく輪郭を現した。その顔は何か気になるといった様子で、両目をじっとタンスに据えていた。和尚はかかる場合に唱えるように定められてある経文を口にして、さてその姿に向かって、お園の戒名を呼んで話しかけた。
私はあなたのお助けをするためにここに来たものでござる。定めし、そのタンスの中にはあなたの心配になるのも無理のない何かがあるのであろう。あなたのために私がそれを探し出して差し上げようか。
影は少し頭を動かして承諾したらしい様子をした。そこで和尚は立ち上がり、一番上の引き出しを開けてみたが、それは空であった。続いて和尚は第2、第3、第4の引き出しを開けた。引き出しの後ろや下を気をつけて探した。箱の内部を気をつけて調べてみたが、何もない。しかしお園の姿は前と同じように、気にかかるといったようにじっと見つめていた。和尚は考えた。
さてどうしてもらいたいというのかな。いや待てよ、もしや引き出しの中に貼ってある紙の下に何か隠してあるのかもしれない。
そこで和尚は一番目の引き出しの張り紙を剥がしたが、何もない。第二、第三の引き出しの張り紙を剥がしたが、それでもまだ何もない。しかるに一番下の引き出しの張り紙の下に何か見つかった。一通の手紙である。
あなたの心を悩ましていたものはこれかな、
と和尚は尋ねた。女の影は和尚の方に向かった。その力のない業師は手紙の上に据えられていた。
私がそれを焼き捨てて死んぜようか、
と和尚は尋ねた。お園の姿は和尚の前に頭を下げた。
今朝すぐに寺で焼き捨て、私のほか誰にもそれを読ませまい、
と和尚は約束した。姿は微笑して消えてしまった。和尚がはしご段を降りてきた時、夜は明けかけており、 一家の人々は心配して下で待っていた。和尚は一同に向かって言った。
ご心配なさるな、もう二度と影は現れぬから。
果たしてお園の影はついに現れなかった。手紙は焼き捨てられた。それはお園が京都で修行していた時にもらった恋文であった。しかしその中に書いてあったことを知っている者は和尚ばかりであって、秘密は和尚と共に葬られてしまった。
小泉八雲作、戸川明蔵役の A Dead Secret、 葬られたる秘密でした。朗読の会、声の橋本由美子さん、田中千秋さん、橋本邦彦さんの出演でした。普段耳で聞くのは当然ながら話し言葉が多いですね。文字言葉を耳で聞く、特にオーストラリアで日本語の文字言葉を耳で聞くっていうことは本当に少ないので、こうして聞くととても新鮮に聞こえました。文字言葉は無駄な言葉がないので、すがすがしい感じがしましたけれども、皆さんはいかがでしたでしょうか。シドニーサイド、先週と今週は朗読をお届けしました。